カルテット 9.8%、 それが第1話の視聴率なんだけど、まあなんと言っても逃げ恥、逃げるは恥だが役に立つの後番組だけに、悪くても2桁は欲しかったはず。うん。でも考えたらね、最終回に 20% を突破した逃げ恥の初回視聴率、実は 10.2%。 うん。カルテットもこの先どうなるかわからないね。というのは、エンディングの恋ダンスが火付け役となった逃げ恥のように、カルテットでも松たか子、満島ひかり、松田龍平、高橋一生の主要キャスト4人で歌う椎名林檎作詞作曲の主題歌大人の掟の PV が色っぽい、最高と早くもネットで評判になってるだけに可能性あり。うん。ひょっとしたら物語的には同じ TBS 金曜ドラマの下克上受験の方が火曜ドラマっぽいんで、放送枠が逆の方が良かったんじゃと思ったんだけど、このエンディングテーマの効果を狙って戦略的に入れ替えたっていうことかも。うん。ということでね、どっちかというと金曜ドラマ枠の方がテイスト的には合ってる、そんな中身に関して、例えばウェブサイトサイゾーウーマン1月18日付の解説によると、偶然出会った4人の男女が弦楽四重奏カルテットを組み、秘密に満ちた共同生活を送るというラブサスペンス。とある芸能ライターの話によると、共同生活ものといえば食生活が原因で起きるトラブルが定番ですが、カルテットも初回からその様子が描かれました。4人が食卓を囲むシーンで唐揚げにレモンを勝手にかけたとして、家森が切れ始めるんです。しかもその切れ方というのが、レモンするってことはさ、不可逆なんだよ、二度と元には戻れない、レモンするかどうか聞くっていう文化にはさ、二つの流派があって、など、やたらと独創的かつ長い。このシーンには、コントみたいで面白いという声が上がる一方、意味がわからないという声も出ていました。脚本の坂本雄二氏は、よくこういった会話劇を書くと言われており、視聴者の中には、唐揚げとレモンの下りが苦手と感じた人は肌に合わないドラマだと思うと指摘する人もいました。なるほどね。うん。まあ人によっては、かつてのフジテレビ最高の離婚みたいな感じと受け止めた人もいるだろうし、とにかくね、魅力的なのは間違いなしね。うん。で、一方、ウェブサイト朝女1月20日付ではこんな記事が。ドラマカルテットに出演中の高橋一生、2015年7月期放送のドラマタミオでブレイクを果たし、今作で演じるビオラ奏者家森豊にも大きな期待がかかっているが、その出花で女性視聴者をいろいろな意味で大きく裏切るシーンがあったという。とあるテレビ誌ライターの話によると、高橋はドラマに初めて登場するシーンで、たまたま道を聞かれた女子大生の唇にキスしたんです。これにネット上は騒然となりました。一生様が出中、陰気なビオラ奏者役だと思ってたのに、といった驚きの声が多数噴出し、さらにビオラを演奏するシーンでは、着ているシャツのボタンを外して首元を緩めてからビオラを手にしたため、鎖骨が見えた、演奏シーンの前は毎回ボタン外しありってこと、などと鼻息の荒い声も続出。一世の色っぽさてんこ盛りドラマという声まで上がるほど、高橋の色っぽさが絶賛されていました。ドラマの内容としては、全クールで高視聴率を獲得した逃げるは恥だが役に立つとは対照的に、会話の応酬が激しく、重たいテーマが見え隠れしているため、好きか嫌いかがはっきりと分かれるドラマでしょう。ただし、出演者全員、芸達者な役者ばかりで、アイドルやタレントが出演していない分、テレビドラマとは思えない濃い内容に仕上がっています。うん、まさに通好み ってドラマなんだけど、肝心の視聴率の方がこれから先逃げ恥のように右肩上がりになっていくかどうかがポイント。うん。ということで、とにもかくにもカルテット、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。